おはようございます。1103人さんです。 iPad mini が到着いたしました。ということで今日も話しさせていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。待ちに待った iPad mini 第6世代なんですかね。フルスクリーンというかそのベゼルレス、いやこれレスっていうほどでもないと思うんですけど、ホームボタンレスになりまして、その筐体になった iPad となりました。うん。で、まだね、到着して一晩明けたところなのですが、僕はもうとりあえず、がっちりガードをしようと思ってましてね。その iPad mini をパコパコっとはめて、風呂蓋がパコンと蓋閉まるようなケースをね、もともと Amazon で安く買ってまして、で、そこのケースの中にはですね、Apple Pencil も収納ができると。まあ、これで Apple Pencil がカバンの中でポロポロ落ちるとか、どっか行ってしもたとかいうようなことがなくですね、使えるような、そういうものとなって非常に喜んでおります。今まで使ってたその、iPad Pro 11インチの時はね、パチッと横にマグネットで引っ付けて、まあ、そのままカバンに入れてたんですけれども、カバンから出したらね、ペンがポロンって外れててとかいうことがよくあったりしたのでね、まあ、これでちょっと安心して外に持ち運びできるなと思ったりしております。そしてもう一つ、これもね、YouTube か何かで情報を得て、Amazon であらかじめ注文をしておいたんですけれども、ペーパーライクフィルムってあるじゃないですか。Apple Pencil で iPad の画面上に文字を書いたりするとですね、非常にそのガラス面の上に、まあ樹脂、まあプラスチックのようなもので文字を書くと。当然、引っかかりがあまりなくて、ツルツルなんですね。で、まあ普段はボールペンで紙の上に文字を書いてるというような時はですね、非常にそのペンと紙の間に摩擦があって、その引っかかりがあることによって、まあ、ペンの滑りをね、自分でコントロールして文字を書いてるっていうのが手に染み込んでますので、感覚として入ってますので、このツルツル環境で文字を書くとですね、非常にこう書きづらい。うん。まるでスケートリンクの上で、久しぶりにスケートのね、アイススケートの靴履いて、いきなりダッシュしたらこけたみたいな、なんかそんな感じになるんですよ。で、そこでこのペーパーライクフィルムというのを貼っつけますとですね、その貼っつけたフィルムが、まあ摩擦抵抗を持っているもので、ペンの滑りをちょっと悪くしてくれる。ということは文字を書きやすくしてくれるという、そういう商品が昔からあったんですけれども、今回ね、僕はそのペーパーライクフィルムではなくて、ガラスのくせに、ガラスのくせに、そのペーパーライク的な、滑りを悪くしてくれるガラスっていうのがあったんで、それを注文してね、貼りました。僕の感覚としましては、まあまあ、いいんちゃうかなと。まあ、そんなにね、劇的に変わるわけではないんですけれども、やっぱりちょっと引っかかりがあって書きやすい。特に、筆圧高めで文字を書こうとした時に、しっかりね、食いついてくれるっていう、そんな感じがあります。まあこれはでもね、人それぞれそのペンを書くときのペンの握りとかね、筆圧のかけ方とかね、そんなによっていろいろ違ってくると思うんですけれども、先ほど言いましたようにちょっと力を入れ気味で文字を書いたりする人にとっては非常に有効的なんちゃうかなと思いました。今まで僕はこの Apple Pencil っていうのは iPad Pro の 10.5 インチの時、初代の Apple Pencil の時から使っているんですけれども、まあ、ここに至るまでですね、いろんなものを、そういう引っかかりのものを試してきました。例えば、今言いました、ペーパーライクフィルムを貼ってた時もありますし、あとはこのログ1103でも昔お話したかと思うんですけれども、Apple Pencil のね、先っちょに、ゴムをかぶせる。そこによって引っかかりを持たせるという、そういうペンの先っちょシリーズみたいなものも2回ぐらい、2種類ぐらい買いました。でもね、ペンの先っちょシリーズっていうのはね、ちょっとこう、まあ、値段もいろいろなんですけれども、あんまり安物買いますと、ペン先がね、ちょっともう最初から毛羽立っ ってる感じのものもあるんですね。最初から毛羽立ってなくても、もうちょっと描いたらすぐに毛羽立ってきて、なんか先っちょの先っちょがなんかペローンとヒロローンみたいな、なんか何の毛みたいなね。なんかそんなんが、先っちょから毛出とるやんけみたいなね。なんかそんな感じのものになるので、もう一つね、使い勝手良くなかったんですよ。やっぱり先っちょは純正が一番やなと思って。となると、まあ、先っちょの先っちょシリーズはダメでしてね、僕はね、ダメでして、ペーパーライクフィルムなんですけれども、フィルムってガラスより反応難しいんですよね。で、かつ、ペーパーライクフィルム、過去に使ってたものは、ずっと使ってますとね、その摩耗がだんだん取れてくるんですよ。まあ、消耗品なんですね、きっとね。なので、ある程度使うと、よく使う部分が剥げてきたりするので、貼り直しをしないとあかんと。で、貼り直しをするときにまたフィルムやから、また難しい。ガラスを貼る方が簡単なんですよ。位置さえきちっと決めてやると、あとはピューンと勝手にね、吸着してくれるんで、で、そこでね、なんかガラスでペーパーライク的なもんないかなと思ってたところに、ちょうどあったんで、買いまして、それがいい感じで使いやすございます。と、まあ今日はその iPad mini が届いて、いろんなもんを取り付けましたよっていうお話なのですが、なんか不具合がよくね、言われておりました。前の配信でもちょっと言いましたけれども、ゼリースクロール。前ジェリーって言ってたんですけども、ゼリーですよね。ゼリースクロール現象っていうのがあるらしいんですが、それもね、ちょっと意識しながらいろんなウェブページをスクロールさせて見てみてるんですけれども、正直ね、肉眼で見てる分には何にも思わないですね。で、よく YouTube でそれ紹介されてんのも、すごくハイスピード撮影して、それをゆっくり再生して、ほら、ここなんかずれてスクロールしてるでしょって言わはる、紹介してはるね、動画があったりするんですけれども、まあ、あそこまでしたら、まあ、目立つんかなと。でも、普通に見てる分は、今もね、見てますけども、意識してそれ見たろうと思っても、別にですよ。うん。まあ、僕はだからその部分は、セーフな人でよかったです。まあ単純に僕が見てるその世界が鈍感なだけなのかもしれませんけれども、まあまあ、思ったほど何もなく良かったなと思ってます。で、今回これフェイス ID じゃないんですね。タッチ ID なんですね。まあ世の中今コロナ禍で、まあ緊急事態宣言が明けてというような時期ではありますが、まあマスクをね、してる時のそのフェイス ID 解除っていうのは非常に鬱陶しいもんでしたけれども、僕その iPad Pro 11インチで、Face ID に慣れてしまってることでですね、この iPad の Touch ID っていうのがまだ頭に慣れきってなくてね、結局いつも、あれなんで開かへんやろうっていうところからまずスタートして、結局パスコードをね、画面上で叩いてると。その Touch ID のとこピュッと触れればいいのに、なんか結局ボタンっていうかね、数字売ってるみたいな、1103って売ってるみたいなね、そんな状況でございます。まあ、1103じゃないんですけれどもね。まあ、そういうふうなことをしております。うん。まあ、サイズ感とか、使い勝手とかっていうのは、多分、良くなるんじゃないかなと。今までの iPad Pro 11インチくんはですね、仕事の机の傍らにいて、いろんな僕の補佐をしてくれております。で、この11インチから変わった、iPad mini くんは、毎日外に持って歩いて音もしてもらおうかなと思っております。今後の気づきとかね、またあったらお話したいなと思うんですけれども、まあ僕いろんな商品をまた今後気づきがあったら言いますねなんて言うてよく言うてますけれども、そのがあんまり何も言うてないんですけれども、まあその今後の気づきというのがね、この後のレビューとしてなかなか言えてないのは何でしょうね。美味しいご飯作ってもらって美味しいって言うんじゃなくて文句言わんと全部食べきってしまう。まあそれが美味しいっていうことと一緒やろっていう。なんかそういう風なこととよく似てましてね。特段文句もなけりゃ、特段ここめっちゃいいよっていうのもなけりゃ、でも使用的にもう十分すぎるものであってっていうので、想像してた通りの良いものでしたよっていう意味で、なんかその後のね、レビューとかがあまり言えてないという、そんな感じで、 来てしまっておりますが、まあまあ、それ以上のね、気づきがあったらまたお話してみたいなと思っております。